教会の2階から牧師館に向かう階段の踊り場と、それと3階の廊下の蛍光灯が、ずっとチカチカ切れかかっておりました。そしてその蛍光灯を先週交換いたしました。今日の説教準備する中で、光の子として歩みなさいっていうのがそのきっかけになったということは間違いありません。でも蛍光灯を交換せよっていうのが聖書の言いたいことではないってことは、これは皆さんもお分かりかと思います。ただ光の子として歩みなさい、割に有名な聖句で、私も教会学校の時からずっと聞いてはおります。で、何かこう耳なじみがいいところもありますので、それこそ聖文社に行けば、可愛らしいイラストの絵皿にこのエフェソ書5章8節の光の子として歩みなさいっていう御言葉が書かれた製品なんかが何種類もあったりするんですね。ただ本当にこの聖書が言いたいことっていうのはどういうことなのか、割と今日に至るまで悩み続けたところがあります。聖書の仲介書ですね、説明書を引いてみれば、光っていう単語が出てくるところには大概こういう解説が出てきます。その近隣社会、聖書の世界の近隣世界でゾロアスター教っていうものがあって、それ関連の善悪二元論の思想というものが光と闇との対比に投影されているないっていう、そういう説明が必ず出てくるんですよね。ただそうした哲学とか思想的な背景っていうものを勉強したからといって、この光の子として歩みなさいと聖書が私たちに呼びかけている言葉、それをこう素直に聞いたことにはならないかと思うんですね。で、よく私はその聖書研究の時にも、コンテキストの中でテキストを読む、その話の流れ、文脈の中で、読み解くべき小さな文言も聞こうということを言っておりますけれども、この前後する箇所にね、非常に多様な内容が含まれているんです。先行する6節は虚しい言葉、それとの対比で始まって、この後に続く部分には、暗闇の技や口にするのも恥ずかしい行為というものが出てくる。多分私たちが普通にイメージする道徳的なこと、倫理的なこともこう含まれているかと思いますけれども、ただ光の明るみに出るということは、死者の中から立ち上がれという復活信仰の本質にも関わるようなことも述べられている。またその一方で、酒に酔いしれてはなりませんと具体的な生活の指示があったり、霊に満たされ信仰と賛歌と霊的な歌によって語り合い、主に向かって心から褒め歌いなさいと、さまざまなレベル、さまざまな事柄がこの前後に書かれていて、それらを全部踏まえて光の子として歩みなさいっていう、この一言を聞くのは結構難しい統合が必要な気がするんですね。ただともかく光の子として歩みなさい、短い文章ですし、今すぐ覚えなさいって言ったら私たちもすぐに暗唱することができるかと思います。これは結構聖書が私たちに語りかけてきている、それすなわち神様が私たちに語りかけている、結構直球のボールだと思うんですよね。それを私たちがどう受け止めるのか、ついつい私たち信仰の事柄についても勉強しなきゃっていうことをよく言いますけれども、光の子として歩みなさい、これはなんとなく私たちも受け止めることができるかと思うんです。ただその一方で、何かその綿に包まれたように、その 中心にある核は何かっていうのがなかなか捉えにくいところがある御言葉だと思うんですね。光の子として歩みなさい、まあ、単純にそれをこう聞いたときに私が思い浮かべるのは子供賛美歌の52番なんです。まあ、聞き覚えのある方も多いかと思いますけど、光光、私たちは光の子供というね、私たちは光の子供だっていうその宣言をね、こう賛美を歌う者自身に歌わせるわけです。ただその後半で、まあ、光のように明るい子供、いつも明るく歌いましょう。2番は光のように元気な子供、いつも元気で遊びましょう。3番は光のように正しい子供、いつも正しく励みましょうとなっている。で、単純にその光からのイメージ、光からのイメージで明るい、元気、正しさなどが出てくるのは最もなんですけれども、ただそうやってこう元気に遊んでいたらこの御言葉を全うできるのかって言われたら、それもちょっとこうハテナマークがつく解釈かと思うんですね。で、光の子らしく歩みなさい。で、私たちがイメージするまさにこう光のような聖人君子のような偉人のような歩みっていうものは多分あるかと思います。で、子供向きに語るのであればそれこそもう使い古された例ですけれども、マザー・テレサだとかアルバート・シュバイツはこういった信仰に基づいた人の歩みは確かに光に歩んだかのように思います。で、皆さんも一人一人こう身近に尊敬する先輩の信仰者などがいたりするかもしれません。で、まさにその人のようにこう信仰生活をしたいって思うことがあるかもしれませんけれども、ただ必ずしも私たちなろうと思ってもなりたい自分になれるわけではありません。それこそシュバイツヤーやマザー・テレサのようになろうと思ってもなかなかなれない、身近な尊敬する人のようになろうと思ってもなかなかなれないものです。まあ、漠然と歌手になりたい、そんな夢は大概ついはてることでありますけれども、まあ、だからといって歌が嫌いになるわけではなくて、自分は歌手には決してなれないけれども、カラオケでうまくなろうと努力することはできるわけです。けれども光の子に、光の子として歩め、光の子となれと神様から言われているとき、それを私たちにとって理解可能な安易な目当てに置き換えることはできないわけですね。で、本当にこの光の子として歩むっていうことがどういうことなのか、まあ、私自身今はっきりとした答えがあるわけでもない、まあ、ただああでもないこうでもないっていうことをこう、まあ、皆さんと一緒に考えるような道筋を示すことも説教の一つのあり方かなと思って、今こうやってこう語っているわけであります。明言できることとしては、神様は光であるということです。これはヨハネの手紙の1に書かれて、そしてまたイエス様も私は世の光であると言われました。ヨハネによる福音書の8章に出てきます。神様の本質が光である、まあ、そのことは聖書が語っているわけですね。そして今日のエフェソ書の箇所だけでなくて、ヨハネによる福音書やテサロニケの信徒への手紙の中でも信仰者である私たちが光の子だ、そのように呼ばれております。で、この信仰と関わる光、神様と関わる光というものは一体何なのかということです。まあ、恵子牧師と私は 東京神学大学で、学年が1年違う、で私の1年先輩に静岡教会の副牧師の比企野先生がおりますけれども、まあ、要するにこの3名あたりは同じ時代にこう牧師になる準備をしていて、こう神学の研鑽をしていたわけであって、まあ、割とその言葉が通じやすいっていうところがあったりしますね。まあ、同じ時代にこう牧師になる準備をし神学を学んでいて、同じこう師匠から学んだりして、こう同じような薫陶を受けているところがあります。で今回まあそのこの光の子として歩みなさいっていう説教ができないんだっていうのを静岡教会の比企野先生のところ行って相談したら、まあ、比企野先生もそうよねって感じで、比企野先生もこう子供の時からもちろんこの御言葉は聞いてきたけれども、本当にこれがどういうことなのかっていうのがやっぱりなかなかわからないんじゃないかっていうわけです。で、まあ、私たちがこう神学校で学んでいた時代に新約の先生で松永喜久夫先生っていう学者がいたんですけれども、まあ、この松永先生がよく引き合いに出す例えがあって、破れ提灯の例えがあるんです。で私たち一人一人の信仰者は、たとえ自分がボロボロであっても、その私たちが完璧な姿をしておらず、むしろ穴が開いている、ボロが出ている、破れ提灯のような状態であったとしたら、それはむしろ中の光を直接表に輝き出す機会になる。まあ、そんなふうにこう私たちと共にいてくださるイエス様をね、示す器として私たちがこう破れ提灯であるっていうことも非常に喜ばしいことであるっていうことをよく松永先生は言っていたんです。でこの例えは私たちにも非常にもっともらしく響いて、私たちがダメな自分でもいいんだっていうことにこう慰められるところがあるんですね。で比企野先生とまあ共同のこうまあ説教準備をする中で、でもそこで私たちがこうそれに甘えて逃げてしまっているところがあるんじゃないかと。破れ提灯の例えは最もなんですよ、間違いではないんですよ、内なるキリストをこう本当に見せるものとして。けど本当に私たちが自分がボロボロであることを本当に喜んでいられるか、むしろそこに変な謙遜ばかりしたり、どうしても自分の至らなさをこう主張し続けたりして、なかなかね、私と共にいてくださるキリストが光なんだ、堂々とそのことをこう誇ることができない、それがむしろやっぱこう私たち信仰者の現実、まあ、少なくとも普通のプロテスタント教会を牧会している現場の牧師の見方だと思うんです。慶子牧師が先週の祈祷会の聖書研究、まあ、範囲はヨハネの手紙1の4章からで、神は愛ですを語ったところで、慶子牧師はこの時2つのキーワードを挙げました。一つは愛で、もう一つはとどまるということで、まあ、聖書研究の詳細は別として、この神の愛にとどまることができた唯一の人物がいたと言って、十字架の下で信仰告白をなした百人隊長のことを挙げておりました。で確かにイエス様がお墓に入るまで他の何人もこの百人隊長のような信仰告白をしたことはありません。ただ復活によってそれは一変するものだと思います。一番弟子と呼ばれるペトロも確かに信仰告白をしながらも マタイによる福音書16章16節に、あなたこそ生ける神の子メシアですと正しい信仰告白はしているのですけれども、しかしその後ペトロはイエス様を裏切ってしまう。十字架のもとにまでペトロはついていくことができないわけですね。私はあの人の仲間ではないと。イエス様が犯罪人のように処刑されようとしたとき、ペトロはイエス様を裏切ってしまうわけです。他の弟子たちも同様である。ただそのペトロが使徒言行録を見ていけば、聖霊を受け、新約の中の表現によれば教会の柱となった。ペトロをはじめ他の使徒たちも百人隊長の信仰告白を共有しうる者たちにさせられているのです。確かに十字架のもとまでは、あるいはイエス様がお墓に納められるまで、イエス様が普通に一人の人としての生涯を終えるまで、正しい信仰告白を成し得る、神の愛にとどまり得る者はほとんどいなかった。ただ異邦人の百人隊長だけが、なぜか不思議な仕方でこの信仰告白を残したのであります。しかしイエス様の復活を経て、この信仰告白を成し得る人が増やされていく。聖霊を受けて、この信仰告白を自分も、また自分もと成し得る者たちが増えていく。聖書の中の使徒言行録の中の登場人物だけでなく、それが今の私たちに至る教会にまで広がっている。神の愛にとどまる信仰告白を共有する者たちが教会には連なるものでありましょう。聖書研究でなされたヨハネの手紙第一、また同じ思想を持つヨハネによる福音書、専門用語ではヨハネ文書と呼ばれたりしますけれども、それらの手紙、文書の中の一つの鍵語は、稽古牧師が言った通りの、とどまるという言葉。これがヨハネ文書を読み解く上の一つの鍵語になるんですね。で、日本語に翻訳されたときには同じとどまるになるのですけれども、聖書の元の言葉、ギリシャ語で読んだときにはまた違うとどまるが出てくる聖書箇所があります。使徒言行録の2章ですけれども、ペンテコステの記事ですね、使徒言行録2章2節3節を読みいたしますけれども、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人の上にとどまった。聞き覚えのある方も多いかと思います。聖霊が炎のような、舌のような形で現れ、一人一人の上にとどまったとここで言われております。で、この使徒言行録のとどまったは、ヨハネ文書に出てくるとどまったとは別の言葉であって、単純に日本語に翻訳したときには座ったとも翻訳される言葉なんですね。で、実際英語の聖書をいろいろ見てみると、シッと、座った、それがここでもこう使われている翻訳があります。で、それを踏まえてもう一回2節から見ていただくと、気づく方は気づくかと思うんですけど、座った、座っていたという言葉がこの2節から3節に繰り返されているわけですよね。弟子たちが一つのところに集まって、座って、家の中にね、座って集まっていた。そしてその弟子たち一人一人の上に聖霊が座ったっていうのが、 聖書の元の言葉、ギリシャ語で読んだときにこう感づく言葉遣いなんです。まあ、日本語に翻訳したとき自然な流れにならなきゃいけないので限界はあるんですけれども、まあ、ただそうなったときちょっと面白いイメージですよね。私たち一人一人が座っている、さらにその上に聖霊が座っていてくださる、そんな形で聖霊がとどまっていてくださる。こう子供がぬいぐるみを大事に抱えるように、聖霊なる神様が私たち一人一人を抱えて私たちと本当に一緒にいてくださる、そんなとこまで思いを発展させてもいいかと思うんですね。ギリシャ語で読んだ時の使徒言行録2章2節3節。そうしたときに私たちに何が起こるのか。単に自分が破れ提灯であることに甘えるのではない。本当にイエス様が地上で成した働き、それを私たちも引き継いで動いていくことになるのです。使徒行伝、まあ、古い言い方の方が通りやすいんですけど、使徒行伝は単に使徒が働いた行いや言葉が記録されているわけではない。聖霊行伝として聖霊の働きがここに記録されているんだ。でそれは使徒たちの上に聖霊が座っていたから、いつも一緒にいたからであります。本当に使徒たちがその聖霊とともに神の愛にとどまり、神の力をこの世に示していったときにどういうことが可能であったのか。続く使徒言行録の3章にはペトロたちが言う言葉があります。私には金や銀はないが、持っているものをあげよう。ナザレの人イエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい。そしてペトロとヨハネはイエス様がしていたのと同じように足の不自由な人を歩き出させる、イエス様が成していたような奇跡の技を引き継いでいったということが言われているわけですね。でもちろん現代の私たちは必ずしも癒しの奇跡を自由に扱いうるわけではありません。しかし先週晴れ咲く神父の言葉を借りてお伝えいたしましたけれども、私たちは病気だとか老いだとか自分が困っている状況、それが自分の望む通りに取り除かれることを願いがちでありますけれども、本当に信仰に立ったとき、たとえそれらの嫌なことがなくなろうがなくなる前が、しかし神様が私たちと一緒にいてくださることを本当に喜ぶことができる、それこそが信仰のもたらす恵みであり、立ち上がること、歩き出すことであるわけです。私たちが光の子として歩む、それを下り顔に、たとえ牧師であっても、私だけじゃなくて引きの先生も含めてそうよねって言ったんですけど、牧師であろうが下り顔に説明することは決してできませんけれども、しかしそれでも神様が不思議な仕方で私たちに働きかけている、そのことを受け止めて、現に私たちが立ち上がり歩み出す力を得ていくこと、そのことはこう信頼することができるんです。またどうしようもない例えを出しますけれども、今月の11日の礼拝出席者数が、先週の週報報告で、載っておりました。で最初稽古牧師が週報を作るときに90人超えていたって、まあ、聞かれたんですね。そんなに多くいたかしらって、まあ、私あまり ぼーっと見てるのでよく分かってないんですけれども、で多分それ宮崎長老に言ったんでしょうね。宮崎長老が先週受付の出席簿、足し算をし直したら足し算の間違いで 20名多くカウントしておりました、はい。でまあ、これを人もミスを犯すのは当然だっていうのを片付けるのは簡単なんですけれども、今日の旧約の聖書箇所、エリシャは人の目が見ていないものを見ることができた。多分70名台しかいなかったけれども、さらに多くの出席者がいることを宮崎長老は見て、きっと90って書いたんだろうなっていうのは、まあクリスチャンジョークとして適当に流しておいてください。ただ預言者、これは一般的にはこう神様の言葉を預かるもの、そのようにこう漢字の意味合いとしては受け止めますけれども、今日の旧約の箇所のように人の目には見えないもの、それをこう見ることができる働きも預言者の一つの大切な要素であります。教会に集められている人々は、あなた方は使徒や預言者という土台の上に建てられていますというふうにエフェソ書2章20節では言われています。私たちに大事なのはこの世の私たちの現実、それだけが全てではない。私たちを通して神様が光を世に発揮させるために私たちを用いていてくださることもある。私たちを破れ提灯として用いていてくださることも確かにあるということを信じなければいけない。それはまさに預言者のように自分の目や自分の感覚だけを頼りにするのではなく、神様が与えてくださる幻をむしろ私たちの現実として受け止めていくこと、そしてまた使徒というものはイエス様から預かったものをそのまま伝えていくものであります。決して自分勝手に解釈をして人づてに伝えるのではない。私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。聖餐のたびに毎回私もこの文言を口にいたしますけれども、これが使徒の性質であります。単にイエス様の後についていく弟子の時代にはイエス様のことを正しく信仰告白できない、あるいは一回したとしてもそこから逃げ出してしまうこともあったのが十字架までの弟子たちである。しかし使徒言行録になって教会を形作る使徒になったとき、イエス様から与えられたものをそのままに従前人々に伝えていく、それが使徒であります。そして私たちは使徒や預言者という土台の上に教会を建てていくものとして召されている。神様の恵みは決して薄まることなく受け継がれ、私たちがそれに生かされているのだということ、私たちと共にいてくださる聖霊によって確信を持って、その光を世に伝えてまいりましょう。祈りを捧げます。天の父なる神様、私たちと共にいてくださる聖霊の守り導きを私たちに信じさせてください。私たちは自分の目によって見えるところ、自分の頭によって把握しうることにとどまりがちでありますけれども、神様が聞かせてくださる言葉、神様が見せてくださる幻の中に真に生き、私たちが光の子として歩むことができますように。この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。